にちは、町山智博です。今日もカリフォルニア州バークレーからアメリカ映画の最新情報をお送りします。今日はラストミムジーという映画について紹介します。これはね、僕ぐらいの世代の SF ファンなら結構読んだことのあるヘンリー・カットナーという作家のボロゴーブはミムジーという不思議なタイトルの短編小説を元にした映画なんです。今日は久々に皆さんのメールをちょっと紹介したいと思います。まずは半田さんからのメールです。グラインドハウス、実に大バカで良さそうですね。無事日本での公開の暁にはぜひ駆けつけたいものです。あ、これ日本での公開は決まったみたいです。まだはっきり言えないんですけど、配給会社が決定したみたいで、なんとか今年中に公開されると思います。よかったですね。半田さんのメールに戻りますと、本来の2本立てでの上映も、限定オールナイト上映ならば可能な気がしますって。まあ、これはちょっと映画批評のイベントで絶対やってほしいですけどね。でまたメールに戻りますと、ところで浅草でかかっていたモスラのいいシーンのフィルムがマニアにへつられてた話を聞いて、昔松竹大谷図書館、あ、これ早稲田大学の中にあるやつですね、のキネマ旬報を調べていたら、あのね、これ早稲田にある図書館でね、これ演劇とか映画関係 の、 あの資料が全部あるところで、僕もよくお世話になりました。はい。そこで昔のキネマ旬報を調べてたら、怪獣映画の紹介グラビアのところが全て切り取られていたのを思い出しましたって。これ俺じゃないからね、やったのね。俺の友達がやった可能性は非常に高いですけども、俺もよく早稲田で、ここの図書館によく行ってまして、キネ旬の古いのとかよく見てたけども、切ってないからね、俺はね。はい。これは多分ね、怪獣同盟とかに出入りしてたやつがやったんじゃないかとちょっと思いますけど、はい。で、あの切り取ったのも、やはり不心得者の仕業だったのか。図書館側の予防措置だったのかって、何の予防措置だったのかよくわからないですけどね。というお手紙がですね、この人多分早稲田の人だと思いますけど、半田洋次郎さんから来てますね。はい。もう一つお手紙を読みます。はい。神奈川県の大学に通っている高野さんからのメールです。はい。これは僕がこの番組で紹介した、イデオクラシーという日本未公開のバカ映画でですね、アメリカ人がどんどんバカになってやるという、そのなんていうか、金持ちで頭がいい人は子供を作らないでいつまでもなんかノーキッズでやってるけども、貧乏人のバカはどんどん子供を作るから、最終的にバカばっかりになっちゃうという話なんですけども、そのイデオクラシーという映画についての感想ですね。はい。今日アメリカのアマゾンで注文したイデオクラシーを見ました。ギャグと妙にリアリティのある怖さ、裁判シーンや人間のバーコード管理、スタジアムでの公開処刑などのバランスが良くてかなり面白かったです。しかも登場人物がみんなバカだから、トーフル470点の私でも字幕なしですごく分かりやすかったです。あ、これはね、分かりやすい映画ですからね。みんな小学生程度の英語しか喋らないですから、もう誰でも分かるというね。低所得者をかなりバカにしている映画なので、ここのとこは町山さんの立場としてはどうなんでしょうって。まあ俺も低所得者だったけどね。はい。私は出身が千葉県の田舎、それこそ駅前とファストフード店しかたまり場がないようなところに生まれて、それから東京の一貫高校に進学し、育ちのいいディレクタントな人ばかりの環境で微妙な思いをしてきた身としては抵抗がないわけではありませんでした。あ、この映画はね、一見バカをバカにしているように見えますけどね、実はその金持ちのインテリは全然子供作んないで自分たちのことしか考えてないから、将来のアメリカがどうなっちゃうんだっていうふうに、実はそのなんとかインテリに対して怒りがね、ぶつけられてる映画だなというふうな気もしましたよ。はい。あとその貧乏人のバカの人たちの方がですね、実は心が優しかったりするっていうところがですね、ちゃんとやっぱりね、テキサスの貧乏人のバカの中から育った監督がですね作った映画だなと思いました。はい。日本公開の予定はないでしょうが、ビデオは出るかもしれませんね。次はですね、星野さんからのお手紙ですが、これはですね、先々週ぐらいに紹介したクリス・ロックというコメディアンが作った、フランス映画のリメイク、I think I love my wife という、俺はカミさん愛してると思うんだけどねっていうね、まあ7年目の浮気みたいなね、映画についての話をして、それに対する感想ですね。はい。星野さんのお手紙です。はい。町山さん、こんにちは。毎週聞いています。先週の I think I love my wife、 僕はカミさん愛してると思うよの話、とてもしみじみ聞きました。過去に既婚者と独身と偽られて、その気になって付き合っており、相手に強制収容させられ、私の20代はその苦しみで終わってしまったのですがっていう、ああまあね、これは前その回の時にお話でしたんですけれども、まあ、中年の男がですね、若い女の子に、まあ、結婚してるくせに手出す場合はですね、大抵はそのなんていうか、その女の子が好きっていうよりは、なんか結婚生活で自分が自由じゃない、その自由を求めてのですね、自分にとっての行為であって、恋愛というのはちょっと違うっていうですね、ことがあるわけですよ。だから 中年の男がですね、突然、ハッと思い出してですね、若い頃ギターを弾いてたことを思い出して、ギターを買いに行って、突然ギターを弾き始めたりする時があるんですけども、そういうのとあんまり変わんないんでね、浮気とか性欲とかはね、よりも、なんていうかね、失われていく青春がね、怖くてね、なんとか取り戻そうとして若い子と恋愛をするというのに近いんで、本人自身の問題だって、周りのこと全然考えてないんですよ。だからあんま相手にしない方がいいんです。それに巻き込まれちゃうかわいそうな女の子がいるわけですが、はい。町山さんの心理分析&ロメール監督の映画との比較でなんか納得しました。ロメール監督の色物語は学生時代、第二外国語のフランス語の授業で見せられました。これアメリカ映画特典っていうタイトルなんで、まあ、あんまりフランス映画の話をするのもあれなんですけども、僕個人のね、トラウマ映画は結構フランス映画が多いんですね。前、小さな悪の花って話しましたけど、あれもフランス映画でしたけど、やっぱりフランス映画の方がね、やっぱり怖い映画が多いんでね、その話もちょっとまあトラウマ映画館でやりたいと思います。はい。ということで、星野さんのお手紙でした。はい。で、今日お話しするのはですね、ヘンリー・カットナーっていう作家についてなんですけども、このヘンリー・カットナーって人はですね、SF 小説を読む時の入り口みたいなね、作家なんですね。とかもう SF 小説ってあんまり読まれてないと思うんですけれども、まあライトノベルは SF 小説ですけど、まああれと違ってですね、僕がちょうど、子供の頃はですね、まず、本を読み始めるきっかけっていうのは2種類あったんですね。一つはその江戸川乱歩の少年探偵団シリーズ。これまあ学級文庫にあるんですけども。で、もう一つはですね、出版社がちょっと思い出せないんですけども、SF 小説の絵がいっぱい描いてある挿絵入りのですね、子供向けのジュビナイル版の海外 SF 小説の翻訳があったんですよ。で、大抵のクラスの子はですね、江戸川乱歩の方に入っていくんですね。で、まあ今、金田一少年のなんとかとかですね、名探偵コナンとかありますけど、まあ、ああいうのと同じで、まあ、探偵ものっていうものは、子供にとって、まあ、ワクワクする話なんですよね。で、アメリカでもですね、ハーディーボーイズシリーズっていう少年探偵だものがあって、それとあと、女の子の女探偵のですね、ナンシー・ドリューシリーズってのがあるんですよ。で、やっぱりそれが、本を読み始める、子供が本を読み始めるきっかけになってるんですね。だから日本もアメリカも同じなんですよ。少年探偵団から入る。確かフランスもそうなんですよね。はい。ところが僕は全然それに興味持てなかったんですね。探偵ものみんな一生懸命読んでたんですけども、僕はミステリーっていうのはね、本当にね、アホらしくて読めない人だったんですよ。特にね、江戸川乱歩の話はですね、前半でロボットとか宇宙人が出てくるんですけれども、怪獣とか。で、最後に実はそれはみんなトリックだったって、そんなものいなかったっていうオチがつくんでね、ふざけんじゃねえやと思いましたね。ってのは僕はもう本当怪獣が大好きだったんですよ、その頃は。はい。ウルトラマンとかゴジラのおかげで。で、SF の方にはまってったんですね。それどうしてかっていうと、まず怪獣が好きだからなんですよ。子供向けのジュビナイルだと絵がいっぱい入ってるわけですね。怪獣の絵が。もうそれ見てるだけで嬉しいんで、ですね、夢中になったのがですね、宇宙怪獣ゾーンっていうね、小説なんですね。これはね、宇宙怪獣ゾーンって聞いてもなんだろう、ほいって思うかもしれないんですけども、これ実はですね、バン・ボークトっていう作家のですね、宇宙船ビーグル号の冒険っていうのの小説の、これはジュビナル版なんですけど、これはまあ、宇宙船ビーグル号っていうものすごい巨大なですね、探査船に乗ったですね、科学者たちが宇宙の行ったことのないところ次々と行ってですね、そこでいろんな異生物と次々と会ってですね、びっくらこいたっていう話なんですけども、でもうその後はもう図書館にあるですね、子供向けの SF 小説はもう全部読んだんですけども、全部読んだ段階で今度はもうなくなるから、こう買わなきゃなんないわけですね。でも子供向けのまあ本店高いんですよね、ハードカバーでね、イラストもいっぱい載ってるしね。で、大人向けの文庫ってものはあることを知ったんですね。で、それはまあ、当時は150円とかですね、200円とかめちゃくちゃ安かったんで、で、星新一はショートですからね、もうそれも、どれもですね、5ページぐらいで短いんですね。で、あんまりその難しい漢字とか難しい言葉が使ってないんで、読めるということで、大体星新一からみんな SF に入っていくというか、大人の小説読みに入っていくんですね、子供は。フレドリック・ブラウンで一番好きな小説は、発狂した宇宙っていう小説なんですけども、これは多元宇宙ものと言われてる、ジャンルの一つなんですけど、多元宇宙っていうのは、まあ、数学上の理論でですね、要するに、まあ、人生とか、その世界にはいろんな可能性があるわけで、その可能性が一つではなくて、我々は一つの、要するに道筋を通ってきたところにいるんだけども、それ以外の可能性の道筋っても数学的にはあり得るわけですね。確率論的にはね。で、それは実は、この我々が住んでる宇宙と並行してですね、無限の可能性の宇宙が広がってるんだと。例えば、あなたが今着てる服は黒かもしれないですけど、あなたが赤い服を着てるっていう可能性のもあるわけですね。それで緑色の服を着てる可能性もあると。で、それぞれの宇宙が全部並行して全部同じ確率で存在してるんですね。で、要するにナポレオンがですね、最終的に世界を征服してしまった世界もあればですね、ナチが勝った世界もあればっていうような、いろんな可能性があると。 で、この発狂した宇宙っていうのはですね、一人の SF マニアの少年のですね、妄想世界が現実に存在しまして、多元宇宙の中で。で、そこに紛れ込んでしまった男の話なんですよ。だから内容は三流 SF パルプ雑誌的でですね、女の子はみんな美人でですね、おっぱい丸出しでですね、怪獣が出てきてですね、光線銃バンバン撃ってっていうバカ丸出しの世界、漫画みたいな世界になってるんですけれども、多分このフレドリック・ブラウンの発狂した宇宙っていう小説はですね、まあ、ドタバタ小説、コメディとして書かれてるんですが、その後のフィリップ・K・ディックの小説にものすごい影響を与えていると思いますよ。フィリップ・ K・ ディックっていうのはその多元宇宙ものを徹底的に書いた人でですね、非常に有名な話ではですね、フィリップ・ K・ ディックの宇宙の目っていう小説があってですね、これはまあ、ある原子炉が爆発してですね、それでもって多元宇宙はつながっちゃうんですね。で、主人公がですね、どんどん違う多元宇宙にポンポンポンポン飛んでいくというですね、宗教団体が地球を支配している世界とかですね、そういったものにポンポンポンポン飛んでいくというような話なんですけれども、で、フィリップ・ K・ ディックにはもう一つ多元宇宙ものの小説で、高い城の男っていう小説がありますが、これは要するに連合軍がですね、第二次世界大戦で負けて、ドイツがアメリカのですね、東海岸を占領して、日本軍がアメリカの西海岸を占領した世界の話なんですね。で、こういった多元宇宙ものは結構ありまして、例えばドイツがですね、フィリップ・ K・ ディックじゃないんですけど、ドイツがイギリスを支配してしまった世界の話とか、あともっと変なのではドラキュラ起源という小説でですね、ドラキュラがですね、イギリスを支配してしまった、世界とか、そういったものが書かれてるんですけども、多分フレドリック・ブラウンがもう先駆けだと思いますね、この多元宇宙もの、小説では。はい。で、フレドリック・ブラウンを読むとですね、その後、ブラッドベリーの方に行くんですね。ブラッドベリーの方はもうちょっとですね、泣かせる話で。ブラッドベリーが非常に有名なのはサイボーグ009のですね、本当の最終回の元ネタはこのブラッドベリーが書いたんですね。サイボーグ009の本当の最終回というのは漫画版なんですけれども、宇宙の彼方でですね、死の商人、要するに武器を売る商人たちの、組織、ブラックゴーストを滅ぼしたサイボーグ009がですね、大気圏外に出てるんで、そのまま落下していくんですね。で、一緒に助けに来たサイボーグ002と一緒にですね、大気圏内に落ちていくんですよ。でも燃え尽きるしかないんですね、大気圏内に突入して。どうせ死んでいくんですけども、その時にその、002がですね、サイボーグ009主人公の島村ジョーに、君はどこに落ちたい？って聞くんですね。で、そのまま、そのなんていうか、答えがないまま場面が変わると、日本のですね、東京の下町の非常に貧しい姉妹がいまして、で、お星様に何かお祈りしようよと、流星に何か、流れ星に何かお祈りしようよって言うんですね。で、世界人類が幸せになりますようにっていうふうにお祈りするんですけども、その流れ星は落ちていって大気圏内で燃え尽きるサイボーグ009なんですね。これも非常に素晴らしいラストシーンでですね、サイボーグ009はその、世界の戦争の、まあ、元になってるブラックゴーストを倒したところなんですよ。まあ、命がけで。で、流れ星になって燃え尽きようとするときに、その下でですね、地上で、ある女の子は世界の平和をサイボーグ009の流れ星に向かって祈ってるという、ものすごい感動的なラストシーンで、これでサイボーグ009は終わっておればよかったんですけれども、終わらないでダラダラ続いたからどうしようもなくなったんですけども、これの話のもとはブラッドベリーが書いてるんですね。はい。で、まあ、フレドリック・ブラウン、レイ・ブラッドベリーと読んでいくのが、まあ、大体 SF1 の基本で、ここからアーサー・シー・クラークとかに入っていくんですけれども、で、ヘンリー・カットナーの話に入りますとですね、ヘンリー・カットナーも、その、ブラッドベリーとか、フレドリック・ブラウンと同じくですね、なんていうか、SF を読み始めの人が読む、まあ、短編小説なんですよ。で、SF を読み始めの人が読む短編小説っていうのは中間的なんですね。こう、SF と普通の小説の間にあってですね、あんまり科学的なですね、ハードコアなことは書いてないんですね。だからちょっと読みやすいんですよ。普通小説みたいな感じで。で、このヘンリー・カットナーが書いた、ボロ・ゴーブはミムジー、っていう短編小説が今回紹介するラストミムジっていうの原作なんですけども、まあ、どういう話か、ざっと言ってきますとですね、男の子はですね、ある日ですね、変なおもちゃを拾うんですね。で、見たことのないおもちゃなんですよ。で、パズルみたいになってるんですね。で、それがちょっとすごく面白くて取りつかれて、そのパズルを何度も解くようになるわけですね。で、家に帰るともっとちっちゃい、なんていうか女の子がいるんですね。その女の子は多分ね、4、5歳とかそんなちっちゃい女の子なんですよ。妹なんですけども、その妹と2人でそのおもちゃで遊ぶようになるんですよ。で、遊んでいくとですね、どんどんどんどんその自分たちの能力がですね、こう開発されていくような感じがあるんですね。つまり、それ一種の教育機器みたいな効果があったんですね。で、それを親がですね、心配して、何遊んでんだと、これわけわかんないもんだぞ。って言ってですね、取り上げて、その、まあ、学校の先生に相談するとですね、その学校の先生は、これはちょっと人類が作ったものじゃないぞって言うんですね。 で、どうしてかっていうと、我々のそのなんとか思考とか論理っていうものは、基本的にそのユークリッドがギリシャでなんていうか、まあ体系立てたユークリッド幾何学、ユークリッド数学の上に成り立ってるんだと。ね、ところが、このパズルは、この立体パズルはユークリッドじゃないよって言うんですよ。これはなんか横光リーチとかもなんか書いてましたけれども、要するに我々っていうのはもう完全にユークリッドが確立したその数学理論の上に成り立ってる社会であって、その思考回路もそうなってるんですけども、それ以外の理論っていうのもあるんだと。非ユークリッド、の理論もあるんだと。で、このなんていうかおもちゃはですね、非ユークリッドでできてるから我々には理解できないんだよ。っていうことになってくるんですね。で、そんなもんで遊んでて子供はどうなるのかっていう話なんですね。で、子供はどんどんどんどんそれにはまってってですね、はまっていくうちに普通の人間ではないようなですね、異常な能力を示すようになるんですね。まあ、数学の天才になるのはもちろんですね、特にその妹の方はね、すごく幼いんでですね、思考回路がまだ大人の思考回路に染まってないんで、全く異常な進化を遂げていくわけですよ。で、まあ、超人類みたいになっていっちゃうんですね、この兄弟2人が。っていう話がですね、ボロゴーブはミムジーなんですけども、でもこの小説のタイトルがなんでボロゴーブはミムジーっていうタイトルなのか。ねえ、わけわかんないですね。ボロゴーブもミムジーもなんだかわけわかんないんですけど、まあ具体的にはこの、女の子はですね、未来から受け取ったですね、未来かどっかからやってきたですね、異次元からやってきた、おもちゃの中に、まあ、ぬいぐるみみたいな人の形をしたものがありまして、そのぬいぐるみみたいなものにミムジーって名前をつけて可愛がるんですけれども、実はこのボロゴーブもミムジーもですね、聞いたことのない英単語だと思うんですけれども、これ辞書に載ってないんですよ。これはルイス・キャロルっていう人がですね、作った言葉なんですね。で、このルイス・キャロルは鏡の国のアリスっていう不思議の国のアリスの続編でですね、この、ボロゴーブとかミムジーとか、そういうわけのわかんない言葉ばっかり集めてですね、詩を書いてるんですね。それがジャバウォーキーの歌っていうタイトルの詩でですね、ほとんど全部アンドとかですね、ザとか以外はですね、全部その彼が作った合成語、カバン語というんですけれども、そのカバン語で書かれてるんですよ。ボロゴーブもミムジーもですね、カバン語なんですね。はい。このミムジーっていうのは、フリムジーっていう言葉がありまして、弱々しいとか薄っぺらいっていう意味なんですけども、それとですね、ミゼラブル、ミゼラブルはよくご存知だと思うんですけど、惨めなって。その2つの言葉を合体させたのはミムジーって言葉なんですね。はい。で、このボロゴーブっていうのは、なんか実在しない鳥の名前らしいんですね。こう、なんか痩せっぽちでひょろひょろしてミムジーな鳥っていうことでですね。で、このジャバウォッキーの、詩っていうのはですね、もう話全体でジャバウォッキーっていう怪物がいまして、それと倒した人の話っていう、まあなんか英雄伝説みたいな物語らしいんですけれども、全く人間の理解できない言葉で書かれているという感じなんですね。ただね、この物語はですね、途中でこのルイス・キャロルが登場するんですね。で、この、まあ、主人公のですね、女の子、エマちゃんっていうんですけれども、それと男の子、スコットの元に届いた、その未来か異次元から来たおもちゃはですね、実は一つじゃなかったんですね。この話は1943年に書かれてて、1943年の現在が舞台になってるんですけれども、実はそれよりもはるかに前の19世紀にもう一つの異次元のおもちゃが届いてたんですね。そのおもちゃを手に入れたのはアリスっていう女の子なんですよ。で、そのアリスって女の子は、その、まあ、未来から来たか、異次元から来たおもちゃと遊んでるうちに、異常なですね、思考をするようになって、その自分が考えたことや見たものをですね、自分をいつも可愛がってくれる一人の、まあ、おじさんにですね、話したんですね。そのおじさんの名前は、チャールズ・ドジソンという人でですね、実はこれがルイス・キャロルで。で、不思議の国のアリスとか、鏡の国のアリスっていうのは、実は、その、ルイス・キャロルが、その、まあ、そのアリスっていう女の子に語って聞かせた物語っていうふうに言われてるけれども、実際アリスがその未来から異次元から来た不思議なおもちゃによって覚醒した脳の中で見たファンタジーか、実際にその、そのタイムスリップか何かをして異次元か何かで見た物語らしいんですね。そういうことをこのボロゴブはミムジーっていうのは最後の方でいきなり書いてですね、ちょっと読者をびっくりさせるんですよ。で、しかも、その、ボロゴブはミムジーって、ジャバウォッキーの詩っていうのも、歌っていうのも、全く無意味なナンセンスな言葉遊びというふうに今は言われていますけれども、実際は、その、非ユークリッド数学によって、書かれた方程式だったらしいんですね。で、この主人公の女の子のエマちゃんと、スコットは、その、ジャバウォッキーの詩を解読して、方程式として解読して、そしてなんか、その、方程式によって軸を歪めてですね、異次元への扉を開いてしまうんですね。で、その頃にはもうそのスコットとエマちゃんはもう両親の手の届かない、もう全く別の人類に進化していたっていう物語が、このボロゴブはミムジーっていう話なんですよ。ね。 このボロゴーバー・ミムジーっていう話はですね、1970年頃にフランスのテレビ局が短いドラマにしたらしいんですね。僕は見てないんですけども。で、このラスト・ミムジーっていう映画の、シナリオを書いたですね、ブルース・ジョエル・ルービンっていう人はですね、フランス製のですね、テレビドラマを見たらしいんですね。なんかの偶然か、アメリカで放送されたのかもしれないんですけども。で、見た時思ったのは、この話オチがないじゃんと思ったらしいんですよ。で、確かにオチがないんですね。っていうのは、そのおもちゃは何のためにどこから来たのかが全く説明がないんですよ。でもそれを、ルービンは子供の頃に見てですね、オチがねえなと思ってたらしいんですけど、その後のニューラインシネマっていう映画会社ありますね。ピンクフラミンゴで、できた会社でですね、その後エルム街の悪夢で大儲けして、ホラー映画ずっと作ってたんですけど、今はですね、指輪物語のロード・オブ・ザ・リングスを映画化するほどの大会社になってしまった映画会社、ニューラインシネマでですね、昔からいるプロデューサーのですね、ボブ・シェインって人がいるんですね。で、そのボブ・シェインがですね、このボロゴーバー・ミムジーがもともと好きで、この人 SF とかホラーが好きな人なんですね。で、これを映画化したいなと思ってルービンに渡したらですね、ルービンがそれを読んで、あれ？これ俺が子供の頃にテレビで見たやつの原作じゃんと思ったらしいんですよ。で、やっぱりオチがねえなと思ってですね。で、短編なんで、2時間の映画、1時間半の映画にするにはちょっと短すぎるんで、このおもちゃが一体どこから来て何のために来たのかってことをルービンが考えて書いたのが、そのラスト・ミムジーっていう映画なんですね。で、見てみました。子供と一緒に、はい。で、非常に難しい話でしたね。っていうのは、エコロジーとかですね、DNA とかですね、ちょっとニューエイジの話とかですね、マンダラとかですね、そういったルービンが興味を持ってる、ちょっとニューエイジ的なことが入ってきて、その地球環境問題とかですね、遺伝子問題が論じられるラストになってるんですよ。で、ちょっとその辺がね、臭いっていうかね、とか思って嫌な人もいるかもしれないんですけども、そういう話になってましたね。これは言いません。どういうオチになってるかは、劇場で映画が公開される時に見て、楽しみにしてほしいんですが、日本公開の予定ないですけどね。はい。ビデオで出るでしょう。はい。で、ただ一番その原作で面白かった、ルイス・キャロルの部分ね、アリスの元ネタっていう部分はですね、あんまりその強く出てないんですよ。で、強く出てないがためにですね、ミムジーっていうその言葉の綴りがですね、MIMSY だったのが、映画版はですね、MIMZY になってて、そのルイス・キャロルのそのジャバウォッキーの詩との関連性をちょっと薄めてるんですね。だからそれが不思議の国のアリスとかジャバウォッキーのファンにとってはちょっと物足りないっていうか、あそこが一番面白かったのにとかいうとこだとは思うんですけれどもね。で、あと一つ問題なのは、このヘンリー・カットナーの小説は1943年に書かれたんですけれども、図らずしてですね、ヘンリー・カットナーが全く予測しないでですね、未来を予測したものになってしまったんですね。つまり1940年代の、後半にですね、生まれた子供たちっていうのは、その後本当にこの超人類になってったんですよ。で、具体的にはそのベビーブーマーになってってですね、つまり大人の全く考えてることと違うことを考え出すと、そう大人に反抗しだして、大人をバカにして、違う次元に行こうとしてた子供たちがベビーブーマーなんですね。具体的にはそのヒッピーとしてですね、家族を捨ててですね、で、大人たちが一生懸命信じてたキリスト教も否定してですね、で、ドラッグとか、フリーセックスとかですね、そっちの方向に行って、宗教もですね、ヒンズー教とかですね、そのキリスト教以外の宗教を探索しだすんですね。で、ロックンロールを聞いてと、そういう全くわからない新人類っていうものが1940年代の、半ばぐらいに生まれた人たちですね、戦争直後ぐらいに生まれた人たちが、1960年代にその大人に対して反抗しだしてカウンターカルチャーっていうのを起こしてですね、世の中を騒然とさせるんですけども、そのカウンターカルチャーをですね、図らずして予言してしまったのはこのボロゴーバー・ミムジーっていう小説だと、アメリカでは言われてるんですよ。っていうのは別にそのヘンリー・カットナーっていうのは天才的だったとか予言者とかそういうんじゃなくてですね、1940年代っていうのはですね、アインシュタインの、いわゆる相対性理論が、原爆をアメリカが開発することによって証明した、されたんですね。でもって我々は時空間を超えることもできるかもしれない。つまり原爆を作ることもできたから。相対性理論っていうのは証明されたから。ね。で、これから世の中も大きく科学テクノロジーによって変わっていくと。で、我々人類も変わっていかなきゃなんないんだっていうような気持ちがあったんですね。その中でですね、超人類が生まれていって、つまり進化が、我々は人間なんですけど、その次の段階に進化する時が来るかもしれないと。そしたら我々は子供たちに、なんていうか、遅れた猿としてですね、退化したものっていうか、はるかに劣ったものとして見捨てられるかもしれないっていうような恐怖が出てくるんですね。で、それがその超人類ものとしてたくさん書かれるようになるんですけれども、例えばウィンダムって人が書いた光る目っていう話 はですね、その宇宙からの力によってですね、ある日子供たちがですね、突然その大人と全然違う人たちになっていると。で、子供たちだけでその、分かり合ってるんだけど、大人にはその子供たちの考えたことは全くわからないというような、ホラー小説みたいな、ね、SF があるんですけど、これは全くその後のベビーブーマーの大人への反抗、要するに断絶、世代の断絶みたいなものを予言していた形なんですけれども、これは別に小説家が予言者であったわけじゃなくて、そのテクノロジーの進歩によってメディアとか変わってきますよね。要するに、ラジオとかテレビとかできますから、それであと自動車とかですね、テクノロジーの進歩によって人間がもうガラッと変わっちゃうんだということがなんとなく予感できたんですね。テクノロジーがガッと変わったから、第二次大戦 でこのままだとどうなっちゃうんだろうっていうものを、なんていうか、勘のいい作家たちが書いたんだと思うんですけれども、で、その中で決定的だったのはですね、アーサー・シー・クラークが書いた、地球幼年期の終わりっていう小説で、これに関してはですね、もう人類がですね、完全にもう子供たちに捨てられちゃうんですよ。で、超人類になっても物質文明とかなくなってですね、精神だけの存在になっていくんですね、子供たちが。でも完全にもう大人と子供の間には何も共通するものなくなってですね、そこそ我々とですね、我々の元になった類人猿との間に会話が成り立たないように、そのこれから生まれてくる子供たちと我々との間には会話が成り立たなくなるんだっていう恐怖みたいなものを描いてるんですけれども、ただ逆にそれは、アーサー・シー・クラークの小説は、その世代、その子供たちの世代からはすごく逆に受け取られたんです。つまり我々は新人類なんだと、もう古い大人たちの世界ってのはもう古くなるんだというような、そのなんていうか、新人類参加として受け取られて、地球幼年期の終わりっていう小説はですね、ヒッピーとかカウンターカルチャーによってバイブルみたいになってったんですけどもね、はい。で、そういう文脈が実はそのヘンリー・カットナーの、ボロゴーブはミムジーっていう小説にはなんとなくそのサブテキストとして存在するんですね。ところがですね、今回の、ラストミムジって映画に関しては、その非常にヒッピー的な、面白いのはですね、ヒッピーっていうのはその後、資本主義と戦って負けましてですね、で、なんていうか社会に入っていったんですけども、その中でもその反キリスト教的なですね、エコロジーとかですね、そういったものへのその幻想は捨てられなくてですね、みんなニューエイジとかそっちの方向に行ったわけですけども、そのなんていうか、ヒッピーの負け戦の人たちのニューエイジ思考みたいなものがこのラストミムジにはついてて、ルービンというのはまさにそういう人なんでね、このシナリオを書いたライターは非常に面白いなと、そういう歴史的文脈で考えてくると、この、原作とこの映画化版っていうのはその辺ですごく面白いなと。ヒッピーを予言した小説が、そのヒッピー負け戦の人が、ニューエイジになった、視点で書かれているという面白い点があるんですけども、ルイス・キャロルファンにとってはなんだ全然出てこねえじゃねえかっていうね、ふざけじゃねえと思う人もいるかもしれないんですが、一箇所だけルービンが書いた部分で面白かったのはですね、そのミムジーっていう、ぬいぐるみが出てくるんですね、ウサギのぬいぐるみが。で、これが要するに、これがなんかもうエイリアンのものかもしれないと、別の物質でできてるかもしれないって言ってですね、科学者がですね、研究し始めるんですね。それすごい、もうすごい顕微鏡でですね、どんどんどんどんこのミムジーっていうぬいぐるみの、内部構造を拡大していくと、どんどんどんどん拡大していくと、コアのところにですね、いわゆる CPU が出てくるんですけど、それにインテルって書いてあるんですよ。この詩を見た瞬間ですね、うちの娘はですね、思わずコマーシャルの文句を叫びましたね。インテルインサイドっていうね、そういう話なんですけど、ということで、ボロゴーブはミムジーと、その映画化ラストミムジーについてお話しました。ではまた来週。